説教ソウルフード増田琴牧師よりの話でございます。
皆さん、こうしてご一緒に礼拝を捧げることができて感謝をいたします。今日初めて共同緑ヶ丘教会の礼拝に出席された方もいらっしゃると思いますし、また本当に困難な中からこの礼拝へ集っておられる方もおられることを覚えています。こうやって皆さんでご一緒に聖書の言葉に耳を傾けながら過ごすことができるこの週の初めの日を祈りを持って大切に過ごしたいと願っています。祈られましたように、各地で大雨の被害によって本当に大きな痛みを抱えておられる方々がおられることを、今私たちもこのところで覚えたいと心から願っています。私たちの共同緑ヶ丘教会では主の祈りをご一緒に学んでいます。5月からです。皆を崇めさせてください。そして神様の御国、神様の国が来ますように、神様の心意志が天で行われているように地でも行われますようにという祈りを私たちはそれぞれ分かち合ってきました。そして今朝は日ごとの糧を与えてください、今日のパンを私に与えてくださいという祈りです。私たちにとって、何と言うんでしょうか、やっと手に届くというか具体的な祈りが出てきた。ある方は今までの祈りの中で一番ピンとくる祈りだというふうにおっしゃるかもしれません。今日食べるものを今日私たちに与えてください。そうです、私たちにとって食べていくことは暮らしそのもの、とても具体的で必要不可欠なことです。けれども逆にそれがあまりにも暮らしそのものであるために、それはどこか信仰のこととか日曜日に考えることというよりも、私たちが6日間毎日どうやって食べていこうか、どうやって食べていこうかということは、今日の私の暮らしをどうしていこうか頭を悩ませている。日曜日はそのことはちょっとこう置いといて、そして教会にやってくると思っておられるかもしれません。住谷幹雄先生とおっしゃる先生がいらっしゃいました。住谷幹雄先生はこのお近くの大田教会の教会員でいらしたのですけれども、労働経済学がご専門でいらっしゃいました。住谷先生のご本の中に、日本の信徒の神学、日本の信徒、キリスト教を信ずる人たちの神学という、そういう本があるのですけれども、その中で住谷先生は、日本のキリスト教を信じている人たちの課題ということについて語ってくださっています。いわば信仰生活というのが2階建てになっている。いつもは私たちは1階で暮らしていて、お茶の間でお茶を飲んだり、ご飯を食べたり、いろんな話をしたりしている。でも日曜日になると階段をトントントントンと上がっていって、2階に行って聖書の話を聞いたり、賛美歌を歌ったり、お祈りをしたりする。でも日曜日が終わるとまた聖書をパタンと畳んで、その階段をトントントントンと降りてきて、私たちのいつもの1階での暮らしが始まる。私たちの暮らしは1階と2階に分かれていて、この2階で聞いた聖書の話というのは、特に1階でのお茶の間とかリビングでの生活につながっていかない、そういうことが私たちの課題にあるのではないかということを提案しておられたのです。言ってみれば、日本の社会、教会の中で具体的に私たちが暮らしていくこと、食べていく現場の中でキリスト者としてどのように生きていくことができるのか、それを私たちは一人一人の課題として考えていくことができるのではないかと問われたのですね。大学で経済学を教えておられると同時に、具体的な場での活動、平和の問題に取り組んでこられた方でもありました。それはいわばちょうど主の祈りが 天と地の架け橋となっている、この天と地に階段が架けられているように、私たちは日曜日でご一緒に分かち合っているこの聖書の言葉が具体的な私たちの生活、暮らし、食べていくということの中でどのように聞かれていくのか、あるいはそれが表されているのかということを今日はご一緒に考えてみたい、耳を澄ませてみたいと願っています。日ごとの糧という言い方、これは毎日のという意味でもありますし、同時に今日この一日の糧という意味でもあります。あるいは明日のという意味だという方もいらっしゃいます。明日の糧を、ご飯を与えてください。でそれはいずれにしてもこれからの1ヶ月先のご飯を与えてくださいっていうことでもないし、ましてや10年分の糧を私に保証してくださいっていう保証を求める祈りでもないんです。神様、今日一日の私の食べていくものを、そして明日の私たちの糧をあなたが与えてください、備えてください、そういう切実な祈りです。一週間の間でいろいろな出会いがあります。週の半ばの祈祷会で皆さんとご一緒に祈っていた時にですね、初めて教会に来てみてお昼ご飯を食べるときに、食べる前にみんなで感謝の祈りを捧げた、それは自分にとっての初めての経験でした。あ、ここは教会というのはそういう場所なんだと思いました。言ってくださる方がありました。そうです、小さい時から教会に慣れ親しんでいる、あるいは、信仰の家庭の中で育っている人には食前の感謝というのがありまして、ご飯の前には必ずこのご飯を与えていただいてありがとうございますと神様に感謝をしてお祈りをするんですね。でもそれが身についてるのはいいんですけれども、ついつい私たちはなので、このお祈りをイエス様の御名によってお祈りします、アーメンって言うと、いただきますっていうふうに言うものだから、どこに行ってもかしこに行ってもこのお祈りをって言ってアーメンって言うと、次にいただきますっていう言葉が出てきそうになって、あ、そうだった、これはこれからご飯を食べるんじゃなくてこれから勉強すればだったんだとかっていうふうにして思ったりすることもある。条件反射なんですね。条件反射、いいことだと思います。食べる前に私たちが祈って、そして神様に感謝をする。教会はどのような場所か、食べる前に祈る場所です。小さい頃、そして今も食べる前に祈る場所、それが教会です。旧約聖書に記される神の民イスラエルの人々はエジプトから脱出して、そこから荒れの砂漠のようなところを40年間さまよい歩いたというふうに言われています。聖書では40という数は試練の期間を表している言葉です。聖書は40という言葉の中で、人は人生の中で、あるいはさまざまな出来事の中で苦しみや試みに遭う時期があると教えています。しかし同時にそこで40という数を言うことによって、苦しみには終わりがあるということも教えているんです。40という数、40年間というのはイスラエルの民にとっては苦しみ、そして試みられた期間でもありました。その中で彼らが切実に求めたこと、荒れの砂漠地帯のようなところを天幕、テントで移動しています。まず問題になったのは水であり食べ物です。彼らはエジプトを脱出させた指導者であるモーセにこう言ってるんです。我々はエジプトでは自由はなかった、でも肉鍋があった。具体的ですね。肉鍋、すき焼き、いや豚すき、そんなふうなものがあった。今はどこにでも行ける、でも食べるものがないじゃないか。エジプトを恋しがったんですね。鈴木正久先生とおっしゃる 亡くなりました牧師が書かれた主よ御国をという主の祈りについて書かれた説教集があるんです。1969年に出版された説教集です。私はこの説教集にいつも大きく教えられているのですけれども、この説教集の中でこの日ごとの糧を与えてくださいというところで、鈴木正久先生は米と味噌汁、ラーメンとコロッケ、時にはうのぎ丼や天ぷらを家族や友達と食べながら暮らしていく私たちの生活って書いておられるんですね。で、私はここが好きなんですよ。米と味噌汁、コロッケと、それから、ラーメン。時々うなぎや天ぷら。いや、随分脂っこいなと思ったんです。鈴木先生、こういうのが好きだったのか？1969年、どうでしょう？その頃に、青年期を送っておられた皆様。その頃こういうものが食べられたらごちそうだったという経験をお持ちになっていらっしゃる方もあるかと思います。でもこの説教を書かれた時、鈴木正久先生はがんで闘病しておられて、多分ご本人は食べられなかったんですね。肝臓のがんで脂っこいものは食べられなかった。だからきっと米や味噌汁、コロッケ、ラーメン、ああ美味しいなそういうものを家族と一緒に食べられる生活いいなって思って書かれたんじゃないかと思うと、なんかそこでぐっと胸にくるんですよ。具体的な食べ物が書いてあるっていうことが。エジプトの人たちも肉鍋が恋しいな、今は自由があるけど肉鍋はないじゃないか、そうモーセに言ったので、モーセは神に祈りました。神はその祈りに応えてくださった。祈りに応えてくださって与えられたものがマナという食べ物でした。これは具体的にどんな食べ物だったかっていうのはいくつか説があるんですけれども、この地に生えている植物の中で自生している植物で、マシュマロのような白い柔らかい、口にいるとほろほろっと甘いような食べ物があるんだそうです。それがマナというふうに呼ばれて、人々はそれを一日分の食物として取って食べていた。このあとうずらの鳥も落ちてきてですね、タンパク質もちゃんと取れるようになってるんでそうやってマナは一日分取って食べるように、家族が6人いたら6人の一日分を取るようにと言われたんです。もしそれが2日分も3日分も1週間分もって思って欲張って取っていたら、その取って残しておいた分っていうのはみんな次の日には悪くなってしまった。この先ほど読みました出エジプト記にはそう書かれています。日ごとの食物は神様が与えてくださるものだ、なくてはならないものを神は喜んで私たち一人一人に与えてくださる、その信仰、信頼というものが何よりこの40年間、つまり試みの時代にイスラエルの人たちに心に残ったことだったのです。そして同時に、だからといって自分たちのためだけに取り尽くしてしまうというあり方はしない。自分の欲望のままにそれを漁るようにして取っていく、自分のためだけに集めるというあり方ではない、それもここで示されている。人間の欲望の中で人々が共に生きていくために必要なあり方を示されているのだと思います。神に会いたいと願うとき、キリスト者はどこか高い山に登ったり、心の奥底を探り出してみるようなことはしません。神に会いたいと願うとき、私たちはイエスの名によって集い共にパンを裂きます。それはイエスがその場所を私たちと出会う場所として選ばれたからです。聖書を読んでいますと、イエス・キリストがおられる場所はどこにでも食卓があるんです。皆さん、ドラマをご覧になっていて、映画をご覧になっていて、うまい映画、いい映画ってどこにあるかご存知ですか？食卓のシーンが具体的なの。 食べているところが、あ、美味しそうだな、あれ私も好きなものだと思える映画はいい映画なんだそうで、同じようにイエス・キリストがいられした場所はどこでも